アスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです。本日のゲストは11月28日開催の福岡きのこ大祭2015主催の川村智子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
何ですかキノコ大祭って
、ね、いや全然怪しくないですよ。
いや怪しいとかは一言も言っておりませんけども何ですかっていう、
ね、そうですね、あの一言で言うとやっぱキノコの魅力、あの食べるだけではなくって、食べても見てもめでても楽しいっていうキノコの魅力を一斉にこう伝えるようなイベントです。
食べても見てもめでても
めでる、愛するみたいなめでましょうよ、めでましょう。
わからんね
いや食べるのは好きですけどね、うん、なんか見たいとかはない
な、ないですか。結構なんかこう道端とかに生えてると、うわここにキノコあるし、
あ、いやそれはテンション上がります、
うん、ですよね、ですよね、それそれそれそれそれ
それ、でも珍しいからですよね
キノコがじゃないよね、確かに珍しいから、ね、
珍しいから多分、
あそうなんですね、はい、それはキノコが好きなのかもしれない本当は、
たまにお庭とかにもありますもんね
いますね、うん、
あいるっていうんですね、ある
やばい
川村智子さんプロフィールなんですけれども、はいはい、生まれも育ちも福岡県朝倉郡東峰村、
はい、
前はこれ宝珠山村っていうんですか、宝珠
山村っていう、
宝珠山村、はい、三姉妹の長女でいらっしゃいまして、はい、宮崎大学農学部に進学されてキノコの研究をされていたとかしっていうことですかね。
はい、そうです。
なるほど、
はい、
で鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程に進まれて農学博士でいらっしゃいます。
はい、
2007年に帰郷されまして、農事組合法人、
はい、
宝珠山きのこ生産組合にて、収納って何ですか。
あ、農家になるっていうことですね。
なるほど、
はい、
でこれはすごいですよ、きのこ農家4代目として農業する農学博士を体験するとともに、うん、研究開発および営業もやられるんですね、
はい、
で企画の責任者で現在に至るというところですか。あの企画、今回のキノコ大祭は、はい、今年初、
あ、今年で2回目になります。
2回目、
はい、
2回目、
はい、
去年もやった、
やりました、
同じとこで、
去年は華護神社で、
華護神社で、
はい、神社 の、ね、あの結婚式ができる畳のお部屋があるんですけれども、そちら80畳の畳のお部屋で、はい、開催しました。
畳の部屋でキノコ大祭、
そう、濃ゆかったですよ、それも、
なんかすごそうですね、
はい、はい、
リアルキノコ作家としてキノコモコ、
あ、キノコモノ、
あ、キノコモノ、
はい、
キノコのよ、
あ、雑貨ですね、
雑貨、
はい、
を集めたイベント、ドキドキキノコフェスティ、ドキドキキノコフェスティバル、うん、阪神百貨店梅田本店でやったっていう、
は
い、
百貨店さんがやる催事ですね、これは。
でも百貨店、いや、なんか関西だからなのかな、このキノコフェスティバルとか
通称キノフェスって呼ばれてて、
キノフェス、
キノフェス、
キノコ好きが必ずここには来ますね、1週間会期があるんですけど。
ちなみにキノコ好きってどんな方なんですか、
はい、いや、いろんな方がいらっしゃいますよ、その
キノコ好き、
うん、雑貨が好きな方もいるし、それこそ山に生えてるキノコの写真撮るのが好きっていう方も、
あの、はい、撮り鉄とか乗り鉄とか元鉄みたいな感じで、
はい、キノコもいろいろいると、
はい、なるほど、
あ、なんかちょっと腑に落ちてる感じですか、
うん、なんかそういうことかなんか鳥キノコとか
鳥
キノコとか
食べキノコ、
なるほどね、
はい、
すごいね、
そんなに、
なんかさ、びっくりする
わびっくり、
もう
なんか未知の領域ですか、
いやいや、なんかあの本当に申し訳ないです、言葉を失いますねあのでもキノコって、はい、あの意外にこうやって取り、なんかこうスポットが当たらないだけで、スーパーとか行っても、 コンビニでもちょっとあったりするじゃないですか。
そうですそうです、う
ん、でお弁当とかにもちょっとこう入ってたりとか、
うん、
で特についこの間まで秋だったから、うん、うちとかではあの栗ご飯にちょっと入ってたりとか、うんうん
はい、
なんかそんなことが結構ありますよね、
うんうん、
だから目ではしないけど食べますよ、ね、
食べます。
私も大好きで食べるのは本当に、
ね、やっぱキノコ入ってるだけで全然出汁の出方とかも違うし、うん、はい、キノコとあのお肉とかお魚タンパク質の相性がものすごくいいんで、
なんか博士っぽい。
いやいやいや、
さすがですね。
やっぱ一緒にこう食べるとあの旨味の相乗効果って言って、それぞれが持ってる旨味がこう何倍にもなるっていう風にやっぱり人は感じるんですね。だから一緒に食べていただけると、はい、
グルタミン酸とイノシン酸が
そう
ですね。なるほど。いや僕はなんか料理いいです。で料理も好きなんですけど、
うんうん、
最近は何年もやってないけど、
何年もですか？
何年もあの今の家になって1回もやってないんじゃないかっていうぐらいですね。3年ぐらいやってないと思うんですけどね。でもなんか好きなんですよね、
うん、
キノコか。でもあの瓶にキノコとか昆布が入っていて、はい、そこにお醤油とか入れて保存しておくとこうだし醤油みたいなのができる製品とか、
あ、そんなあるんです
か？あります、うん、売ってる。
それ良さそう、う
ん、そう、なんか鰹節が入ってるようなのとかと一緒に並んで売ってたりとか、はい、あの結構優しいですよね、うん、出汁の味もね。
そうですね。
キノコか。ちなみにあの川村さんがおすすめするキノコの食べ方、
は
い、あ、それ聞きたい。
もうなんか本当に
痛いでしょ。
いや、言わせていただいてよろしいですか？
は
い
は
い、本当に芸がないんですけど、塩焼きが一番美味しいと思ってます。
ちなみに何竹じゃないけど、
椎茸ですね。の、うん、あの傘の部分、はい、白い部分にパラパラっと塩を振って、はい、でトースターで5分ぐらいかな、裏返さないんですよ。片面だけ、はい、こんな風に置く。うん、はい、で結構皆さんねキノコ生で食べちゃいけないと思ってるのでカスカスになるまで焼かれてるんですけど、そう、あれもったいないんですよね。やっぱりこう美味しい食べ時っていうのがあるので、はい、ちょうどやっぱり塩、その巻いた塩が少し溶けてきて湯気が出始めたらもう食べ頃のサインなので、 その美味しい時期を逃さずに食べていただきたいなと。
で、あの傘がこう綺麗に見えるような状態で焼くってことだよね、はい、ね、返さない、
返さないです。であと軸まで食べていただきたいので、ただトースターに軸ごと入れちゃうと軸の方が先に焦げちゃうじゃないですか。
そうですよね。
そこを切り落として軸だけ転がしてそれにも塩振って、
なるほど、
は
い、確かに食感が違くて美味しいですよ ね、
しいですよね。
シャキシャキした食感と肉厚の食感とってことですよね、うん、やっ
ぱ栄養価的には軸の方にたくさん詰まってたりするんですよ。
えのきもそうってことですか？
えのきもそうですね。軸の方が、まあ質量的に多い気がしますもんね。
えのきは軸食べるじゃないですか。
まあそうですね、
基本は、
はい、
だからあれは理にかなってるのかな。
うん、うん、
いい食べ方なんですね。
結構椎茸とかって軸捨てちゃう方が多い。
捨てます、捨てます、
うん、あれが美味しいのでもうぜひ食べていただきたいなと、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。
結局塩焼き、
うん、塩焼き、あとはまあその椎茸の軸だけあると生だとですね、縦にこう軸って裂けるんですよ、
うんうんうん、
それをきんぴらとかかき揚げとかにすると美味しいですよ。シャキシャキして
美味しそう、
それ
美味しいです。
それいいよね、美味しそう。
なんでまあその一緒にスライスした椎茸と一緒にあえちゃってそれをかき揚げにするとか、うん、はい、まあ、彩りでね人参とかこうさやいんげんとか入れると、
うん、
もういろいろ入れたら椎茸とかじゃなくてもいいよ。
でもちょっとね香りがね、うん、香りとか
結構香りがね強く出ますね、やっぱ揚げると。
うん、そっか、確かにあの軸を軸中心に食べるの面白いですよね、
うん、でやっぱね食物繊維豊富なんで、あの、うん、しっかりした歯ごたえがあるから満足度も高いですよね、はい、
きんぴらとかいいね、
美味しいと思います。
すごい、ね、ちょっとだけ
興味湧いてきました。
うん、さっき前室っていうか、はい、でも言ったんですけど全然興味湧かないって俺言ったんだけど、うん、ちょっと興味湧いてきた。
あった。やっぱ食べることに関してはちょっとかなわないですよ。
そうですね。やっぱり僕はほらやっぱり食べる基本でいるので、うん、やっぱそっか、キノコいいな、
うん。
キノコって今の時期なんですか？やっぱ秋ですか？
そうですね。秋と春がやっぱり旬って言われてます。
なるほど。
まあ、ただ今はその技術も進んで、あの年間通年で栽培っていうのは可能になっているので、 まあ、山で取ってくるようなキノコっていうのは春秋ですね。
なるほど、
はい、
そうなんだ。ちなみにあの今日は東峰村からいらっしゃったかと思うんですけれども、はいはい、東峰村でも山に行けば取れるんですか？
あ、取れるものもあります。
取れるものもあります、
はい。
なるほど、
まあ、あの食べられる食べられない含めていろんな種類が生えてますので、
あ、
はい、
いまいち食べれるやつと食べれないやつがあんまりよくわかんない。
わからない。それ本当にちゃんと勉強した人じゃないと判断は難しいです。
食べちゃった、食べてわかるもんですよね結局。
そうです、ね、
例えばですけど、はい、お腹壊したとか、
はい、うん、
でもそれが毒キノコなのかどうかもちょっとわかんないね。
怪しいですね。けど物によってはほんの一口で死んじゃうようなものとかもあるんですよ。もうすごい危ないやつ。
でもなんかそれだけは知りたいよね。間違っても取りたくないから。
それだけは知っておかなきゃいけないっていうのはありますね。あとはまあね、ちょっとこうお腹を下す程度で済む、はいはい、
程度。
程度。
まあ結構なもんですね。なるほど。はい、まあ塩焼きか。
塩焼きですね。ベストです。いいね、
焼きすぎない塩焼き。
はい、
なんかあのこのキノコ大祭では。はい、もう究極のキノコ鍋。
あ、キノコ汁です。
ですっけ、
はい、キノコ汁とあとですねキノコおでんとキノコロッケという、うん、あの3店舗が出ます。はい、
いやでも食べたい食べたい。
いや何でだ、キノコロッケって何？
え、コロッケの中にキノコが入ってるんですよね。
たっぷり入ってる。
たっぷり入ってるんですか？絶対美味しいですよ。あれ美味しいです
よ。僕あれ好きです。あの今思い出したけど、椎茸の肉詰め。
ああ美味しい。
ああ。
なんかめっちゃ美味しいじゃないですか。はい、で、
それ肉詰めにして煮込みハンバーグ風にするともっと美味しいです。
あ、
へえ、
はい。それいい。
はい、美味しいです。
美味しそう。
そうなんだ。はい、という椎茸ちょっと大きい方がいいですよね。
はい。ちょっとこう小ぶりなよりはまあこれぐらい。
しっかりした。
しっかりしたやつ。食べ応えもあって美味しい。
それいいな、
うん、結構いろいろ合うんですね。
はい、もう洋食和食中華問わないので、う
ん、邪魔しないですもんね。
はい、
あのキクラゲもキノコでしょ。
キクラゲもキノコです、ね、キノコの形してない。
キクラゲって海の中にいるやつ。
いないっす、いないっすよ。
それ海クラゲ。
キクラゲ、
そうか、クラゲか、それクラゲか。
キクラゲ、
キクラゲは毛に生えてるやつ。
そうそう、
なんか耳たぶみたいなやつ。
そうです、そうです、そう、耳たぶみたいな。
そうそう、今ちょっとねふと思い出したんですけど、キクラゲもキノコ
ですね。キノコです。
コリコリしてて美味しいですよね。
美味しいですよね。うちなんかこう庭に生えてました、キクラゲ。
キクラゲ、
はい、
あの木の割れ目からこう出るんですよね。
割れ目にこうってこうついてるのがあって、これは収穫しておかなきゃと思って、
はい、そうです
ね、
はい、す
ごいな。
他にあのキノコ大祭でこうちょっと、まあ、ブースというか、はい、様々なブースがあるかと思うんですけど、はい、おすすめのブースとか、そんなのもありますよとか
ですね、はい、まあ、その東京から来られる方があのキノコの手ぬぐい、ちょっと私も今日あの持ってきてるんですけれども、キノコの手ぬぐいを作ってる方がいてたり、はい、あとはあの福岡地元ですね、特に私の地元東峰村の小石原焼って有名だと思うんですけど、はいはい、小石原焼の鎌本さんが、まあ、このイベント用にキノコのモチーフの器を焼いてくださって、まあ、それもブースで出展してくださるので、ぜひ見ていただければなと思います。
なるほどですね、
はい、
ここに西日本新聞のタウン情報っていうのがあるんですけども、はい、産直の飲食は当然あるとして、はい、キノコ釣り、
はい、引っかかりましたね、
キノコ釣り、
はい、
とか、
はい、
キノコ落語、
はい、
笑いたっけっていうお題目で、お話しされたりとか、はい、キノコ酒、
はい、
お酒になるんですか、
はい、焼酎とお酒とございまして、であの、まあ、焼酎の方はあの皆さんもご存知の霧島酒造さん、
う
ん、
はい、
があの振る舞いに来てくださいます、うん、でもう一軒千金酒造さんというところが松茸酒という松茸のお酒を作ってあるので、まあ、それをあの協賛という形でいただいてますので、うん、はい、振る舞いをいたします。
そうですよね、日本酒に漬け込んだものですって書いてある、
はい、
松茸のみ塩、
はい、すごいです、すっごい香りが、去年もいただいたんですけど、で余ったやつをこうちょっとこうっていただいて、あのイベントが終わった後に結構香りが強かったです。
なるほど、すごいな、キノコだけでこんなにいけんの、
はい、それが面白いとこなんですよやっぱり。
なるほどですね、はい、そういえばあの場所をちゃんと紹介してませんでしたね、
はい、ぜひ紹介してください、
は
い、
あの日にちも含めてご紹介します、はい、11月28日土曜日、11時から18時上川端商店街の中ですね、
はい、
そのまあ、ちょうどアーケードになっていて屋根もあるので、はいはい、まあ、雨でもね
大丈夫です。
であの駅から直結ですから、
はい、
であの右側歩いてずっと向こう行ってくるっと回って左側また通って帰ってくれば帰れますから。
そうですね、
はい、うんうん、
バッチリです。
いい場所、
ね、そういうことですよね。でちなみにあの前夜祭があると、
はい、
陽金ナイト、幼い金の夜ですね、はい、いやなんすかこれ
前夜祭はあのまあキノコ好きが集まる濃い飲み会みたいな。
キノコ
めっちゃ濃いそう。
キノコ話題にキノコ食べながらってことですか。
まあそうですね。
はあ、
はい。あ、キノコ好きじゃなくてもきっと楽しいと思います。
ついていけるかな。何々菌がいいよねみたいな感じですか。
結構なんか飛び交うキノコの名前が私が知らない名前もいっぱい飛び交ってて、いやそんなにみんな
あの博士がわからないキノコの名前って何なんですかね。
ですかね。
結構やっぱキノコ詳しい方多いんですよ。
もうちょっとなんか地味な話題とかしてほしいですよね。
地味な話題、キノコよりも。
いや例えばどこどこのスーパーで見たしめじのやつすげえ傘でかかった見たとか。
ああそういうのだったらみたいな。まだちょっと
どれくらいでかいのみたいな。なんか直径2センチくらいあったね。マジかみたいな。ならんかね。
それ面白いです、ね。
なんかそれだとあそんなの見たことあったっけってこう何も知らなくてもこう考えれるじゃない。
スーパーでね、見たかな。
あの真空パックになった えのきだけ全部数えたことあるとか。なんかそういうんだったらじゃあちょっと今やってみようぜ。ちょっとどこどこスーパー行って聞いかなとか言ってこうほじってみるとか。
それやりたくないですか。
いやなんかわかんないけど
平均で何本ぐらい入ってるみたいな。
なんか何グラムが何本ぐらいみたいな。なんかわかんないけどそういう切り口じゃないと何にも知らない人は入れないな
と。ねえ、まあね、それも大変そうですよね。
だってあとスーパーマリオの話するしかない。
あ、まあ、そうですね。
そう
マリオのキノコはやっぱキノコのシンボルじゃないですか。
マジっすか。
あれですよやっぱり
ザ・キノコです。
ザ・キノコですあれが。
いやーなんかちなみに僕のいとこはキノコ大っ嫌いなんですよ。
あら、
あの嫌いな人います。
それで嫌いすぎてスーパーマリオができない。
そんなにダメなんですか。
何が
それもよっぽどですね。
もうそれぐらい嫌い。あの、スーパーマリオのなんかこうか、ね、ゲーム画面でキノコのステージがある、
はい
はい、が嫌って、っていうのをあの僕が中学生ぐらいの時に言ってましたね。
あのキノコのあの形のキノコじゃなければいいってことですか、
ね。いやキノコがもうダメだ
し。キクラゲとかいいのかな。
よくちょっとよくわかんない。
ちょっと混ざってても
ね、わかんなそうですよね。
なんかね。なんかよくわかんないですけどね。なめたけはいけんのかなとかさ、なんかいろんなとこ行きたくなるよね。なめこ汁はいけんのとか。
これはいい、これは悪い、ね、みたいな。
それ言われてるうちに嫌になっちゃうな。なるほど。
はい。
それでもうキノコ話に尽きないですけど、最後に群馬からなめ次郎っていうこのゆるキャラが来るっていうね。
え、なんでわざわざ群馬からなんで。群馬に
いるんですよ。はい。
群馬はそのキノコがなんか有名なんですか。
群馬県は基本的にキノコってあの私たち農家は種屋さんからキノコの種を買うんですけど、種屋さんが結構多いところなんですよ、群馬県。
そうなんですね。
はい。であの、まあ、こちらのなめ次郎さんも、まあ、そのキノコ産業に関わるこうあの会社の所属ですので
所
属
はい、はい、あのゆるキャラグランプリ出てますんで。だけどもう投票終わったか。投票終わった。
そうなんだ。
まあ、ゆるいですね。
ゆるいですよ。
なんかぼーっとしてるし、かわいいな。
ですけど、頭が1メートルぐらいあって、
え、
こんなにある。
そんでかいんですか。
かわいくねえな。
うん、ちょっと怖いですね。
怖い
ね。このね、顔がちょっと無表情だから、見つめられるとなんか怖いんですよ。
ですよね。ちょっと、
うん。もう子供とかがふざけて焼くぞとか言ってくる。ね、なんか言ってくれ
る。動きはすごい機敏で、なんか走れますよ。
変なの。でもまあ、わかんないけどシンボルなんでしょうね。
はい、
なるほど。なめじろうも来る。
はい、登場します。
でも盛りだくさんですね。やっぱり大祭っていうぐらい。
はい、 そうやっぱただ の, その物販イベントにはしたくないので、はい、まあ、キノコについての知識を、ね、深めていただいたり、まあ、こういう魅力があったんだという新たな発見とか気づきが得られるようなイベントにしたいので、
なるほどですね、
はい、なんで、まあ、ワークショップだったりとかこの落語の講座とかも予定してます。
なるほど、キノフェスに次ぐ、
はい、
キノコイベント、キノコ大祭、
はい、なりたいですね、
いうところなんですね、
はい、
ありました、まあ、あとあのキノコの栽培キットみたいなのも、はい、販売されたりするということ で、 あ、いいですね、
楽しそう、
まあ、まあちょっと小1時間、まあ、2時間ぐらいブラブラしてみて買い物したり、うん、あこんなのあるとかいうのもいいかなっていう気もしますね、はい、あとあのチャレキッズじゃないですけど障害がある子どもたちのブースみたいなのもあるんですよね、
はい、お子様というか、まあ、障害をお持ち の、 あの大人の方です、ね、の、 あのブース、まあ、あの作品とかを展示したりっていうブースもあります。
ということですね、はい、なるほど、まあ、ぜひぜひですね、まあ、11月28日土曜日ですから、
はい、
まあ、お昼頃ちょろっと行って、
うんうん、
ちょっと楽しいかもしれないですよこれ、うん、わかんないですけどで僕ちょっと顔を出せればな
ぜひお越しください、
はい、すいません今日は、ごめんなさい、キノコ大祭、2015主催の川村智子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。リクエストの曲いただいております、うん、ぜひあのご紹介していただきたいんですけれども、
はい、
はい、いつか
も、あ、
はい
はいはい、ドリームズカムトゥルーの時間旅行です。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークのコーナーです。今月のテーマは男と女あるないトークということで、引き続き川村さんにも入っていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
男と女あるないトークあの例えば花とかあのおしべとかめしべとかあるじゃないですか、
はい、
キノコとかもそういうのあるんですか。
ああ、そう。キノコ見た目ではわからないですね、基本的に雌雄同株、う
ん、雌雄同株
になると思います。はい、
なるほど、
はい、
もう自分でどんどん増えていくって感じ、
増えていきますね、
勝手に、
はい、なので同じ DNA がそのまんま受け継がれていきます。
DNA、 あ、やっぱでもじゃあ個性ってあるんですか、キノコって。
あります。
いいとこ言ったね今
ね。
もうそれはね、同じ椎茸でもう全然違うので、
は、
はい、個性があります、それぞれに。
傷ってならない
もうそこまで入ると深くなりますよ、
ちょっと、はい、ちょっと長くなります。
いやそうなんだ、
はい、
同じ椎茸でも
あるんですね。
あの大分とかの、
はい、
椎茸ってすっごく大きいじゃないですか、傘、はい、が大きくて分厚くて、はい、あれなんか条件があるんですか。
やっぱりその元の種ですね、あの品種によって随分違います。
あ、椎茸の中の品種があるんですか。
はい、椎茸って言っても多分300ぐらい品種があると今言われてるんですよ。
みかんと一口に言ってもみたいな
そんな感じですね。
あ、そうなんだ。
なので大きくなる品種っていうのがあるので、あとはまあ条件、その暑すぎず寒すぎず、まあ、適度な寒暖差がないと大きくはなっていけないので。
なるほど、
はい、
ちなみにあの、まあ、マンスリートークのテーマがあの、はい、男性と女性のあるないトークなんですけど、はい、栽培に向いてるとかいうのあるんですか。女性の方が細かくやるとか男性の方が。
いやどうでしょう、やっぱ好きか嫌いかじゃないですかね。そのうちのキノコ栽培キット好きっておっしゃるお客様、はい、男性も女性もいらっしゃる、どちらもいますね。
そう
なので差は多分ないと思いたいんですけど、はい、
なるほど。いやどうなんだろうね。
キノコってなんか可愛いモチーフなイメージで、うんうん、女の人が好きそうなイメージです。なんか雑貨屋さんとかにもあるじゃないですか、キノコの絵がついたものとか、
うんうんうん、なんかあれなんだっけ、なめたけ違うな、なめこ、
なめこ、う
ん、なめこのなんかゆるキャラじゃないけど、なんかグッズあります。
ゲーム、あ、なんか知ってる、
おさわり探偵なんだっけ、
なんかなめこのありますよね、
なめこのゲーム
めっちゃ流行りましたよね、うん、なんで忘れたんだろうっていうぐらいめっちゃ流行りましたよね。名前
あったよね。
ありますあります。
ああいうのとか
忘れた。
確かに。そっか。あとなんかガチャガチャにもなんかありますよね。リアルキノコが出るやつ。
なんか欲しくなりますよね、あれ。なんだろう、なんか欲しくな
る。あれがキノコ釣りで釣れるんですよ。
ああ、
それなんですね、キノコ釣りって。うん、
そりゃね、なんか真空パックのシミュレーションが釣れたところでね、どうしろっていう話なんだよみたいな。ああ、あれか。
釣れます。
確かに。
なんかそれ楽しそう。
うん。うん、
なんだろう、でも不思議な形してるんだよな、キノコって。
うん、
可愛かったりグロかったり。
うん
うん、
いやー、まあね、全然こんなにキノコのことを考えた
日はなかった
かな。日はなかったね。
結構キノコの写真好きな方って男性の方が多いような気がするんですよ。
あ、そうなんですね。
私の主観ですけど、鳥キノコで逆にあのこう雑貨を作ってる、まあ、今回出店者さんとかは女性の方が圧倒的に多いですね。
へえ、どういうこと。え、あのキノコ写真展とかないんですか。
やります。
やるんだ。
コンテストにしたので今年は
キノコ
テスト、
キノコ写真のコンテスト。
コンテスト、
全
国から写真募集したんで、
ちょっと見たい。
ちゃんとあのシールをね差し上げますね、これがいいみたいなの貼って、はい、その場でグランプリ決めようかなって。
なるほど。だって全然意味わかんないもん。あ、でもね、なんか新しいなんか見つけるためにね、キノコ大祭行くのもいいかなと思いますね。はい、もう一度行ってきますね。11月28日、はい、11時から18時、上蒲端商店街に皆さんぜひぜひ行ってらっしゃい、ということで、また来週、バイバーイ。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。